ですからこの3人を並べますと、最初の人は積極的、2番目の人は消極的、3番目の人は条件付き、まあ、こういう従順であるということが分かると思います。みんないろいろなんですね。従うという時にもですね、みんないろいろな従い方があるということなんですよ。でもね、実はこの3人のイエス様に従ったと思われる人たちなんですけども、その後どうなったかということについては何も触れられていないんですよね。ここがね、面白いと、面白いというか、本当に実はここにもメッセージがあるんですよ。皆さん、最初の従い方、どういう従い方か、それは分からない。積極的に、大胆に、しぶしぶ、あるいは条件付き、でもイエス様についていったんです。でもその人たちが最後どうなったかわからないんです。いろんなもの読んでおりますとね、この最初の人は積極的な申し方、申し出してるけども、イエス様が言われたことによるとね、この人は結構危うかったなと、最後まで従えたかどうかわからないぞという、そういう意見が多いんですよ。2番目の人はね、消極的です。従ってきなさい、はいって従った、何も書いてない。でもおそらくこの人は最後まで従った人じゃないかという意見が多いんですね。条件付きの人はちょっとわかりません。皆さんはどう思いますでしょうか。そして今朝私たちがこのところを読みながらね、私はどうなんだろうかということなんですね。イエス様を信じるということは、イエス様にお従いするという、クリスチャンというのはイエス様を主と信じ、そして主として生涯をかけて最後までお従いするものなんですね。そういう意味でクリスチャンはみんな一人残らずイエス様のお弟子であります。主に従うものであります。で、その最初の人の出会い、そして主に従う、信じ従っていく、そのきっかけ、いきさつが人それぞれであります。三者三様であります。だから大切なのはその従うプロセスです。そして一番大切なことは最後です。どういう従い方をして全うし、神の身元に行くことができたかということ、これが一番大切なことですね。今朝私たちはこの箇所を読みながら、いろんな人がいろんなふうにして答えてイエス様に従っていくわけでありますが、どうであるか、私たちの従い方はどうなのかということですね。そのことを私たちがこのところから学び取りたいと思います。昨日の新聞に高山右近という人の列伏式が執り行われた、副者としてですね認定されたというですね、そんなことが、これカトリック教会のことなんですけども、新聞にありました、持ってました。ほうと思いましたね。高山君いつの人やとか今頃ですね、あの教会が真剣にこれを取り上げてですね、そして列伏に任ずるというような手続きを取ったということで、今年中に、日本でですね列伏式が行われ、ローマ訪問ぜひ行きたいとなってらっしゃるというようなことが書いてありましたですね。で、副者というのはこれカトリックのやり方ですけども、聖人に次ぐこの位のようでありまして、アジアの人がですね、この列伏に任ずられるというのは珍しい。論序に、1549年以後よく見られるキリスト教だって覚えたんですけどですね、ダビルがやってまいります。わずか数年ですよ、数年の間に伸びが広がるように42一気にキリシタンが広がっていったんですね。人口少ない時代だったと思いますが、30万ぐらい人口だった。 まあ、このままでいけばですね、日本はキリスト教国になった可能性があるんですよね。まあ、そうした中で、さまざまな動機がありまして、多くの方々がキリシタンになってまいりました。本当に、御国の信仰に導かれたわけでありますね。そして大名といわれる人たちもね、続々とですね、信仰を持ったということで、有名なこの大名が出たわけですね。大友宗麟や小西行長や黒田官兵衛もそうですよね。そしてその中で結出した信仰の人だったというのは高山右近なんです。彼の信仰は本物なの。本物なんですね。その人格、そしてこの人を実にいたわり、この領民を大切にしたというその知性、そしてその純粋な燃えるような信仰というものを、この人は非常に厳しい時代に入っていくわけですけども、最後まで貫いたということはすごいことでありますよね。21歳で高槻城主になった。で、秀吉にね、この右近が非常に優れた武士である人物であるということをね、彼の家来としてとどめ置きたいわけでありますが、キリシタンになったということにおいてですね、彼は禁止を出すわけですが、この右近に迫りまして、国を取るか信仰を取るか、どっちにせよ、どっちかせよ、とこう迫られた。そしたら秀吉が驚いたことは、さっさとですね、国を捨てた。びっくり予定した。からその後にイエスの時代に禁止令が出まして追われまして、そして身を離れ、マニラですか、行ってそこで客死するわけでありますね。まあ、これをカトリック教会殉教と捉えてですね、列国にするという、そういうことが決まったということでありますが、最後まで群れない、最後まで従った。珍しいですね。いろんなことを迫られて、多くのキリシタンのようなですね、起業するような人たちもいたわけでありますが、この高山君はプロテスタントの私たちから見てもね、本当に素晴らしい、最後まで今日の言葉で言うならば、お従いしたという、ね、純粋な信仰を貫いたということができるんじゃないかと思いますね。一人のその生涯というのは吟味が必要でありますから、時間をかけながらですね、それが評価されて認められて列国されるということは本当に幸いなことだと思います。私たちもまたカトリック教徒でありませんけども、この高野君の信仰に励まされたいと、そんなふうに私は受け止めたわけであります。今朝私たちがこの箇所から学びたいことは、キリストを信じる者はどういう形にせよ生涯をかけてイエス・キリストに従っていくということなんだということですね。私のために神の愛、大きな犠牲を払って御子がその命を捨て、父の神をその一人を犠牲にして私たちを救ってくださった。救われた私たち一人一人がまた今度はどのようにしてこの主に署名をかけてお従いしていくかということは、私クリスチャンの祈りの、生涯の祈りの課題であります。日々の課題であります。そして主は私たち一人一人を選んで召して、私たちに恵みを与えて従ってくるように期待していらっしゃるんです。みんな従い方するのは違うかもしれませんけど、みんな一人一人一人一人が主に従うものなんです。生涯をかけて主に従うものなんですね。簡単に見たいと思います。まず第一に、イエス様に従う者は犠牲を予期すべきだということがここで教えられているんですね。どこへでも従ってまいりますとこう言いました人に対して、イエス様は何て答えられましたか。58節ですね。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、しかし人の子には枕するところがない、とこうおっしゃいました。なんか出足をくじかれたような感じがします。まあ、ある人に水をかけられたんじゃないかと、 ようなことありますが、決してイエスはそんなことをなさる方じゃないと思いますけども、だけども主に従ってきます、どこまでも。だけどもイエス様はそのあなたに覚悟がありますか、私のために十字架を覚悟がありますか、犠牲を覚悟することができますかということを言われたんです。